は春の陽気に誘われて
お出かけしたくなる季節ですね。
しかしコロナ禍における今、3密、手洗い、うがいに気をつけてもまだまだ出かけるのにためらわれますね。それでは高校大津4月号をお届けします。今月の表紙です。2月25日に入学式のイベントがありました。町内の幼稚園、杉水保育園の園児たちは新型コロナウイルス感染症の影響で祭りなどが中止になったこともあり、夢中になって入学式を楽しんでいました。その様子が写真に映し出されています。就任の挨拶、花田秀樹町長です。これから新しい大津町を作る上で、何よりも住民の皆様との共同を実に進めていきたいと考えています。頻発する災害、収束の見えない新型コロナウイルス感染症、テクノロジーの進化やグローバル化の波、さらに移住者の増加や高齢化など、町を取り巻く環境は変化し続けています。社会が動く中、調整もより力強く柔軟に変わらなければなりません。また、こうした厳しい環境の中で、地域と暮らしを守るためには、諸団体や企業を含めた住民の皆様と町が手を握り合いながら進めていくことが不可欠。そのためにも、町がより分かりやすい情報公開、発信を進めながら、かつ一方的ではなく、多様な声を聞き、意見を交わし、それらを活かせる、あるいは社会的な活動を支えていける具体的な制度や仕組みを実行していくことが必要です。まちづくりのあるべき姿は、今ここに住んでいる人々の生活を継続的に守ることにほかなりません。住民の皆様と共に、まちの良い部分はさらに伸ばし、変えるべきは変えながら、世界で一番住みたい街、住み続けたい街を目指して取り組みます。4つの基本方針です。1、民間の知恵と活力を生かす。現代は社会が目まぐるしく変化しており、多様性が求められます。住民の皆様や民間企業の多様な力を生かして、様々な変化や困難に適応でき、共同効果を発揮できる協業の街を目指します。そのためにも、企業や各種団体との連携や協力体制を強化するとともに、専門的な人材など、外部人材の登用も進めていきます。2、先進技術、ICT や民間企業の業務手法の発揮。キャッシュレス、業務の自動化などが進んでいます。そうした新しい手法も積極的に取り入れ、サービスの向上と業務効率化の同時実現を進めます。新技術の導入はもちろん、外部への業務委託も検討し、暮らしの利便性やサービス品質を上げながら、事務の効率化で生まれる財源や職員力を新たな課題解決や未来への投資に生かします。3、具体的な制度と仕組み化。単なるスローガンや方向性だけを示しても物事はなかなか変わりません。場当たり的な対応ではなく、しっかりと将来ビジョンを描き、組織運営、住民サービス、教育や経済活性化に至るまで、政策に基づく具体的な制度と仕組みによる改善を進めます。4、強力なトップ制度。成長が著しい市町村では、首長が熱心かつ活動的に対外交渉や情報発信を行う姿勢も目立ちます。住民の皆様との共同を進めるためにも、トップが誰よりも汗をかき、率先して町内外の様々なことに取り組むことは不可欠だと考えています。住民と共に住み続けたい町。7つの個別方針です。1、 新型コロナ対策、役場庁舎や公共施設の交通衛生、感染防止策をさらに徹底し、自粛や閉じこもりによる生活者の健康被害を抑制し、また事業者をしっかりと支えるための支援を行います。ワクチン接種の関係機関と密に連携しながら、分かりやすい情報発信と安全・安心な接種体制を整えながら着実に進めます。命を守る防災・防犯対策。防災・防犯対策は、平時における備えが最も重要です。自然災害から交通事故に至るまで、まずは町内の危険想定箇所を把握・防災点し、優先順位をつけ、財政バランスを踏まえながら、緊急性の度合いにも応じ、着実に整備を進めます。また、消防署や警察署などはもちろん、各行政市、消防団、防災士との役割と、地元事業者との災害時応援協定の締結などを進めながら、地域一体となった対策ができる体制を確立します。3、子育て支援、教育環境、日本一のまちづくり。待機児童の解消と学童の定員増、病児保育の受け皿作りなどに取り組みながら、子育て世代を抱えるとともに、未来を担う子どもたちが夢を持ち、叶え、力強く生き抜く力をつけられる環境を作ります。子どもたちの個性や家庭状況なども多様化する中、教育における ICT の積極活用や、学校ボランティアの支援と要請なども進めながら、家庭、学校、地域による重層的な子育て、教育政策を展開します。ここ数年、町でも乳幼児の数は減少傾向に転じています。持続可能な地域であるためにも、より子育て世代に選ばれる魅力と環境づくりを進めます。また、老朽化が進む校舎、教区や給食センターの本部、児童数が減少している2つの調律幼稚園のあり方などもデータ分析やシミュレーションを進め、議論を確実に前進させ、方向性を決めていきます。4、人生100年時代を見据えた福祉。超高齢化を迎える中、限られた財源で持続可能な福祉体制を作るため、そして何よりも多くの人が長く健康で充実した生活を過ごせるように、健診や障害学習、スポーツの推進などの多様なアプローチによる病気予防や早期発見の体制づくりに、これまで以上に力を入れます。また、公共交通の充実や、地域福祉の推進、民間企業との連携による高齢者サービス支援ネットワークの構築など、誰もが住み慣れた地域で末永く豊かに生活できる体制づくりにより、誰一人置き去りにしない街づくりを進めます。5、活気と賑わいを生む仕組み。行政的な発想だけではなく、人やお金の流れを生み、雇用や税収を増やすための経済効果にもこだわった新しいデザインが必要。経済や経営、マーケティングの視点を生かした発想、町に新たな活気と賑わいを創出します。スポーツの森駅の新設や商業施設の誘致、新たな幹線道路の整備など、町全体における新たな活気と賑わい作りに向けた具体的な調査検討や関係機関などとの協議を進めます。また、豊かな歴史文化や自然の郷土愛の醸成と観光分野の両方で生かす取り組みを進めます。6、町内産業支援と発展。国内人口が減少し、国内需要も縮小するな、企業融資や収納支援も継続しつつ、 今、脳梗塞を担う皆様を支援し、将来にわたり事業を行う場として、外部からも選ばれる、移住者に魅力的な産業地域を作ります。農業では、まずは、鳥獣、病害対策に注力し、農業従事者が安心して事業に取り組める環境を整えます。工業では、支援、連携体制を強化しながら、地場産業のさらなる育成と産業間の相乗効果創出を図ります。商業や観光業では、観光協会やスポーツ文化コミッションとの関わり、町としての位置づけなども再整備しながら発生化されます。危機、町民により信頼され愛される役場の実現。住民の立場に立ったサービスを提供するため、そして共同の基盤となる多くの皆様の理解と信頼を得るために、住民の皆様との座談会なども重ね、説明責任を果たしながら進めます。また、多様化する住民ニーズや地域課題に対応するため、外部人材などの登用も行いながら、多様性のある新しい行政組織づくりを進めます。さらに、ふるさと納税のさらなる振興や、町有財産の有効利用や整備などを通した新たな財源確保にも努めながら、より住民の皆様が信頼でき、安心して暮らせる強い組織による持続可能な街づくりを進めます。以上、初心の一端を述べさせていただきます。これらを調整運営に反映するには、住民の皆様や、町議会のご理解とご協力が必要不可欠。より一層のご指導、ご協力をお願い申し上げ、初心の公認といたします。熊本地震から5年の経過。平成28年4月4日の前震、16日の本震が、町に大きな被害をもたらし、一時期は避難所に1万3000人を超える人が避難しました。今年で地震から5年を迎えます。街の中でも目に見えた復興が進んでおり、災害公営住宅の建設や JR 高知本線機能重機、阿蘇駅間の開通、国道57号北側復旧ルートの開通、そして3月7日には阿蘇大橋が開通しました。また、中央公園に洗い物の像が立ち、子供たちを見守っています。今後は人気漫画、ワンピースの泥棒の建設も予定されています。新型コロナウイルス感染症が早期収束し、活気ある大地の地が戻ることを願います。熊本地震で被災した瀬田神社は、被災した市町村で構成される震災ミュージアムの一つとして、地区の皆さんと協力しながら、熊本地震を語り継いでいくための拠点として活用していきます。月日は流れていきますが、震災を忘れることなく、経験を次の世代へと語り継いでいきましょう。令和3年3月7日、国道320号阿蘇大橋ルート開通の日の様子です。払いの国や子供たちの開通に大喜び。スポーツ文化コミッションや観光協会のメンバーもお出迎え、雨の中でも大勢が橋を渡ろうと訪れました。大金によるテープカットなどが行われています。熊本地震で被災した瀬戸神社での震災ミュージアムは、瀬田神社や荒井も貯蔵庫、図書館、身近な道路など多くの被害をもたらしました。物資などたくさんの支援もいただきました。大津町の震災後の歩みです。平成28年4月14日午後9時26分震度5強の前震。4月16日午前1時25分、震度6強の本震。17日、避難者数が13,409人に、 避難所83カ所です。4月22日、大津町災害ボランティアセンターは設置。6月の8日に大津町災害ボランティアセンタープラス1。10月3日に大津町災害ボランティアセンタープラス1。パッコ I 開設です。平成30年3月31日まで3947人のボランティアの皆さんが活動されています。7月19日、プレハブでの業務開始。8月8日、熊本地震で震度1以上の地震が2000回を超え。10月31日、町内の避難所全閉鎖、災害対策本部を開催。令和元年5月25日、引き止める団地、山村桜団地、落成地。令和2年2月15日には、立石第2団地、3月8日には、町営グラウンド団地が完成。令和2年8月8日、JR 甲府本線、肥後大津駅から阿蘇駅間が開通されています。10月3日、国道57号、北側復旧ルートが開通。令和3年、1月8日、原井の水道完成。3月7日、阿蘇大橋開通。これからは、新庁舎が完成され、ワンピースの銅像の完成。ベタ神社は震災ミュージアムになっています。新型コロナウイルスのワクチン接種が始まります。町では速やかにワクチンの接種が可能となるよう準備を進めています。感染拡大を防ぐためのワクチン接種への住民の皆さんのご理解をお願いします。ワクチン接種の流れ。町からの通知。町から接種券と予診票を対象者宛てに郵送します。65歳以上の人には4月23日金曜日からの発送を予定しています。電話かウェブで予約。接種を希望する人は、コールセンターに電話にて予約を入れてください。ウェブからの予約も可能です。ワクチン接種を受けるには、予約が必須です。接種券が届いた人のみ予約できます。大津町ワクチン接種コールセンター。平日は午前9時から午後5時まで。電話0570-666-312。0570-666-312。接種当日です。接種当日には、接種券、予診票、括弧、事前に記入したもの。本人確認書類、括弧、運転免許証、健康保険証などを持参してください。新型コロナウイルスワクチンは無料で接種できます。接種対象は16歳以上の人です。ワクチンは間隔を空けて2回の接種が必要。ファイザー社のワクチンの場合、3週間後に2回目の接種が行われます。接種券は接種時期に合わせて個人単位で送付します。2回分をまとめて送付しますので、なくさないよう注意してください。2回目の接種後は、接種済み証として大切に保管してください。引き続き感染予防の徹底を。ワクチンは発症や重症化の予防という効果がありますが、必ずしも新型コロナウイルスに感染しないというものではありません。ワクチンを接種しても気を緩めることなく、マスクの着用、手洗い、密を避けるなどに注意して感染予防に努めましょう。ワクチン接種に関する Q&A です。ワクチンにはどのような効果がありますか？新型コロナウイルスワクチンは発症を防ぐ効果が認められています。新型コロナウイルスワクチンは2回の接種によって 95% の有効性で発熱や咳などの症状が出ること、発症を防ぐ 効果が認められています。インフルエンザワクチンの有効性は約 40% から 60%。費用はかかりますか？無料です。ワクチンによる副反応は心配です。町で接種を始めた際は、接種後15分から30分経過を見ることで、副反応が起きても接種会場や医療機関ですぐに対応を行うことになります。一般的にワクチン接種では副反応による健康被害、病気になったり障害が残ったりすることは極めて稀ではあるもののゼロではあります。新型コロナウイルスワクチンの接種についての健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく救済を受けることができます。接種はどこで受けられますか？接種は町が指定する医療機関、接種会場で行います。医療機関での個別接種を中心とし、それに加えて集団接種会場も設ける予定です。対象の医療機関、接種会場は調整中です。後日お知らせします。ワクチンについて正しい知識で判断しましょう。住民の皆さんにワクチン接種を受けてもらうようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。ワクチン相談予約について、ワクチンの相談や予約、大津町ワクチン接種コールセンター、平日午前9時から午後5時まで、電話0570-666-312、0570-666-312。予約は接種券が手元に届いていない人は予約できません。ワクチン接種に関する専門的な相談は、熊本県新型コロナウイルスワクチン専門的相談窓口、電話096-285-5622、電話096-285-5622。問い合わせは、役場新型コロナウイルス感染症対策室、電話096-285-7787へお電話ください。令和3年から5年度分の介護保険料を見直しました。65歳以上の人の介護保険料基準額は、市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて、3年ごとに見直されます。この介護保険事業における介護給付費用と地域支援事業に必要な費用を合わせた見込み額のうち 50% を国、県、町、27% を40歳から64歳までの人、23% を65歳以上の人がそれぞれ負担しています。令和3年度から5年度分の介護保険料基準額について次のように見直します。基準額、平成30年度から令和2年度、6750円が、令和3年から5年度には6400円になります。介護保険料は個人ごとに算定され、本人の所得や住民税の課税状況、世帯の住民税課税状況などによって決まります。65歳以上の皆さんの令和3年度の介護保険料額は6月中旬ごろに設定し、郵便でお知らせします。あなたの前年の合計所得金額は次の5月分に該当しますか？はいの場合、第1段階、老齢福祉年金を受けていますか？または前年の公的年金等収入と公的年金等の所得以外の合計所得金額の合計が80万円以下ですか？この場合は保険料率が 0.30、 月額保険料が1920円、年額保険料が23040円。第2段階、前年の公的年金等収入と公的年金 務省の所得以外の合計所得金額の合計が120万人以下の場合は、保険料率は 0.50、 月額保険料は3200円、年額保険料は38400円。第三段階は、前年の公的年金等収入と公的年金等の所得以外の合計所得金額の合計が約20万円を超えていますが、この場合は保険料率は 0.70、月額保険料は4280円、年額保険料は53760円となります。前年の公的年金等収入と公的年金等の所得以外の合計所得金額の合計が80万円以下の場合、これは第4段階となります。保険料率は 0.80、月額保険料は5120円、年額保険料は61440円となります。第6段階、約20万円未満の場合、保険料率 1.20、月額保険料7680円、年額保険料は92160円。第7段階、120万円以上210万円未満。この場合は保険料率は 1.30、月額保険料は8320円、年額保険料は99820円。第8段階、210万円以上、320万円未満。保険料率は 1.50、月額保険料は9600円、年額保険料は115200円となります。第9段階、320万円以上、400万円未満。この場合、保険料率は 1.70、月額保険料は108,80円、年額135,600円。第10段階、400万円以上、700万円未満。保険料率は 1.75、月額保険料は11,200円、年額保険料は134,400円。第11段階、700万円以上、保険料率 1.90、月額保険料12,160円、年額保険料は145,920円。公的年金収入とは、前年の税負控除、課税対象となる公的年金など、国民年金、厚生年金などの収入、非課税となる年金、障害年金、遺族年金などは含まれません。合計所得金額、それは前年の収入金額から必要経費などに相当する額を差し引いた金額、税控除の各種所得控除、配偶者控除や医療費控除などや、株式などの譲渡と損失に関わる繰越控除などを行う前の金額です。ただし、土地、建物などの譲渡所得の特別控除は控除します。なお、合計所得がマイナスの場合は0円として計算されます。問い合わせは、役場介護保険課、介護保険課、電話096-293-3511です。みずみずポイントって何？元気王子づくり活動、あなたも始めてみませんか？大洲町のためのあなたの活動がポイントに変わります。みずみずポイントとは、みずみずポイントは、現地大洲づくり活動に応じて付与されるポイントのことです。活用方法が申請により、個人、団体の2種類に分かれており、たまったポイントを個人の場合は、町指定ゴミ袋との交換や、町トレーニングルーム利用のために使用です。団体活動分は、この団体に助成金として交付することができます。事前に登録をする必要があります。個人、団体で登録が異なりますので、ご相談ください。 活動が対象になるの？元気大津作り活動は皆さんが実績に行う活動のことで、町内で住民が自発的な意思に基づいて、あるいまたは地域社会に貢献する目的を持って、無報酬で行う行為を言います。みずみずポイントに交換可能な活動は次の A から E と町主催のイベントの3つに分かれています。A、町の美観を保つ活動、道路や公園の草取りをする、公共の場所のゴミをする、道路を清掃する、など。B、地域安全活動、防災、防犯パトロールをする、通学路の安全確保をする、カーブミラーを磨く、など。C、支え合い活動、高齢者の安否の確認、子ども食堂の開催、近所の高齢者を病院等、献血を、地域福祉などの座談会の参加も。D、地域環境活動、資源回収、通勤を車から自転車やバスに、配食用油を提供する、など。E、健康増進活動、以下の5つのみ、ウォーキング、ジョギング、体操、多様の場づくりへの参加、町主催の健康づくり活動への参加。EX、町主催イベント参加、個人のみ、町主催の健康イベントなどに参加、対象となるイベントなどは担当課から別途お知らせします。注意です。1、他の補助事業と重複はしません。地域づくり活動支援事業だけは例外です。個人と団体の活動分を同時に計上はできます。申請方法。個人活動分、みずみずポイント。個人用活動報告書に記入集計して申請してください。町指定ゴミ袋の交換、トレーニングルーム利用ができます。団体活動分、団体用活動報告書に代表者が参加人数と活動写真を添付し申請をしてください。登録団体へ現金交換して助成金として交付されます。令和2年度みずみずポイント交換を開始。令和2年度中に行われた元気大津づくり活動についてみずみずポイントでの交付を行います。申請窓口は役場総務課町づくり推進室、申請期間は4月5日月曜から5月28日金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜祝日を除きます。申請書類は令和2年度元気大津づくり活動報告書。色は黄色です。団体もしくは代表者の印鑑。これは団体の場合に、代理の人、括弧家族以外の人が申請する場合は委任状が必要です。令和3年度活動報告書を交付します。すでにご登録いただいている人と団体代表者には、4月初旬に令和3年度分の活動報告書を交付します。更新の手続きなしに交付するため、登録の解除を希望する場合はご連絡ください。また新規登録には申請が必要。印鑑を時間の上、役場総務課までお越しください。問い合わせは役場総合政策課、地域づくり推進課、電話096-293-311。申し込み問い合わせは役場総合政策課、地域づくり推進課、電話096-293-311となっています。国民健康保険後期高齢者医療制度加入の人へ。体のチェックしていますか？毎年検診を受けましょう。集団検診と人間ドックの申し込みが始まります。申し込み方法です。4月中旬に個人ごとに送付する検診のご案内を確認後、必要事項を記入し、申し込み書を返送してください。締め切りは4月28日水曜日。令和 3年度の転身案内を4月に公布します。10月に実施予定のがん複合検診も今回申し込みください。括弧、国民健康保険、後期高齢者医療制度 AI に加入の規定には、8月送付予定です。申し込み時に受診日の指定はできません。検診と人間ドックは令和3年度中にいずれか1つを受けられます。子宮頸がん検診を受けませんか？20歳以上の女性を対象に個別検診を実施します。4月または8月に郵送で届く申し込み書に子宮頸がん検診の個別検診に丸をつけて申し込みください。実施期間、11月から令和4年2月、予定です。実施場所、末期近隣の指定医療機関、詳しくは申し込み者への案内、10月郵送予定をご覧ください。末期が行う検診、ふるさと総合検診、6月実施予定しています。特定検診、括弧健康審査にがん検診をテストにしたものです。人間ドックと同じ内容を町の子育て経験センターにて半日で受診できます。自己負担金は4500円から7500円で、年齢と性別により異なります。がん複合検診、10月実施予定です。検診項目を選択して受診できる検診です。社会保険に加入している人は、がん検診のみ受診可能です。人間ドック5月から令和4年1月まで。30歳以上の末期国民健康保険、後期高齢者医療制度加入の人は、町が指定する医療機関で希望する人間ドックを受診できます。医療機関や後期による自己負担金は変わりますが、上限2万5000円の補助があります。後期高齢医療制度の定員は100人。ただし、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の滞納がある場合は補助を受けられません。マッチで受けられる検診の一覧です。各検診の対象者、国民健康保険30歳代が受けられるもの、がん複合検診、特定検診、基本的な検診、これは、10月に実施されます。人間ドック、5月から令和4年1月です。国民健康保険40歳代の場合は、受けられるもの、ふるさと総合検診、がん複合検診、10月実施の特定検診とがん検診。人間ドック、これは5月から令和4年1月に行われます。後期高齢者医療制度の場合は、ふるさと総合検診、特定検診、がん検診、人間ドック、5月から令和4年1月に行います。定員が100人。社会保険などの使用者保険、受けられるもの、がん複合検診、10月に実施されます。30歳代のがん検診は年齢、性別により受けられるものがあります。町では生活習慣病発症のリスクを保有する場合には、できるだけ早期に改善する必要があるため、特定保険指導を無料で実施しています。40歳以上の人で特定保険指導の対象となった場合には、人間ドック、受験当時、または後日に、特定保険指導を利用していただきますので、あらかじめご了承ください。特定検診ってどんな検診ですか？特定検診は、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目し、生活習慣病のリスクの有無を検査し、生活習慣を見直すことを目的とした健康診査です。糖尿病や高血圧症、脂質異常症といった生活習慣病は、自覚症状がなくても心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気につながり、生活の質の低下や医療費の膨大を招きます。 気になる症状がある場合は、検診を待たずに医療機関を受診してください。検診項目です。診察、身体検査、血圧、血液検査。これは腎臓の排泄機能や肝臓の機能、脂質や血糖値などを調べます。尿検査。心電図。これは心臓の筋肉の異常、静脈、心肥大などの有無を見ます。眼底検査。目の奥の血管を撮影し、動脈硬化の進行状況や糖尿病による変化がないかを確認します。問い合わせは、検診内容について、役場健康保険課健康推進係、かっこ子育て検診センターに、電話0962-1045、資格について、役場健康保険課国保医療係、電話0962-1043-311です。予防接種を受けましょう。予防接種を受けましょう。予防接種は病気に対して抵抗力を持った良い体にするために行います。予防接種法という法律に基づき、マセが実施する接種は定期接種と言います。定期接種は現在、ロッパ、B 型肝炎、シグ、肺炎球菌、4種混合、BCG、スカスカポリ、MR、マシンプッシュ、水筒、日本農園、二種混合などの各ワクチンがあります。法律が改正され、定期接種の種類が変更になることもあります。予防接種の効果や副反応について十分理解し、接種することが大切です。子どもが予防接種を受けるときの注意です。定期の予防接種は医療機関で実施しています。詳しくは通知などでお知らせします。体調が良い時に受けましょう。保護者が同伴してください。やむを得ず親族などが同伴する場合は委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。ご施設をと住所がわかるものをお持ちください。年齢や接種間隔に間違いはありませんか？もう一度確認しましょう。令和3年度接種対策。日本農園予防接種。積極的干渉の差し控えの影響で日本農園予防接種を受けられなかった人。括弧平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの人は定期接種として予防接種を受けられます。積極的にお勧めする人は今日の通りです。予診票は子育て検診センターで接種履歴を確認して渡しています。接種間違いを防ぐために必ずご指摘を伝えてください。積極的干渉の対象者、括弧に接種者のみ。第2期、平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの人。それ以外、平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの人で、20歳未満の人は特別対象者です。日本農園接種を指定の回数受けていない人は、定期接種として未接種分を接種できます。令和3年、特に全般に日本農園ワクチンの出荷量調整が行われる予定です。供給が安定するまでの間、4回接種のうち、1期の1から2回目の接種、定期接種の年齢上限が近づいている接種を優先することになります。MR、括弧、マシン、更新、ワクチン第2期。対象者は平成29年4月2日から平成28年4月1日生まれの人。二種混合、括弧、ジステリア破傷風ワクチン第2期。対象者は平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれの人。接種期限は令和4年3月31日。対象者には通知とともに予診票を郵送します。早めに接種しましょう。 作用、肺炎球菌予防ワクチン接種。今までこのワクチンを接種したことがない人を対象に、平成31年度から5年の間に、1人1回、定期接種の機会を設けています。対象者へは案内及び申し込み書の個別通知をしますので、詳しくはご確認ください。対象者です。1、令和3年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人。2、60歳から65歳未満の心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する人。括弧身体障害者手帳一級相当。過去にニューノバックス NP、括弧二重酸化肺炎球菌網膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがある人は、非用女性の対象外です。ワクワク子育て22。一日のスタートは朝ごはんから。早寝早起き朝ごはん。眠そうだけど朝ごはん食べた？さっき起きたから食べてない。昨日テレビ見てたら寝るのが遅くなったんだ。春休みだからいいもん。生活リズムを整えると体の調子も良くなり、免疫力向上にもつながるよ。早寝早起き朝ごはんも、朝ごはんから始めてみよう。朝ごはん効果、体温が上昇、体が元気に活動するよ。脳にエネルギー補給、集中力がアップするよ。腸を刺激、便通が良くなるよ。感染症対策では免疫力アップも重要よ。家族みんなで早寝早起き朝ごはんに取り組んでみよう。そう。子育てカフェ、月1回無料、予約が必要です。保健師や児童発達の専門家などが対応します。お気軽に。日時、4月15日木曜、10時から12時。場所、まちづくり交流センター。協力 NPO 法人ペアレントネットワーク。駐車場は役場もご利用ください。役場子育て支援課、電話 096-293-5981。 問い合わせ先は役場健康保険課、母子保険係、健康推進係、電話 096-294-1075 まで。学校での取り組みなどをご紹介。大津町奨学資金貸付制度。経済的な理由で就学が困難な人を対象に、大津町奨学資金貸付制度があります。申請資格以下の1から5すべてを満たす人。1、学校教育法で定める高等学校、中等教育学校、括弧後期課程に限る、高等専門学校、大学、専修学校、高等課程及び専門課程に在学し、減学に意欲があること。2、小学生の保護者が大津町民であること。3、学士の支援が困難であること。所得制限があります。4、日本学生支援機構その他他別に定める法人から現に奨学金に相当する学士の貸付を受けていないこと。5、貸付けた奨学金の返還が確実だと認められること。貸付期間、貸付を開始した月から在学する学校を卒業するまでの期間。貸付開始時期、申請受付後、選考委員会などを経て決定してからの貸付開始となります。 今年度の所得証明書を提出した後になるため、例年7月頃の貸付となります。返還期間、卒業後6ヶ月を経過した月から貸付期間の2倍の期間まで。申請期限4月30日金曜、新型コロナウイルス感染症など、やむを得ない事情がある場合は、随時受け付けます。申請方法、以下の書類を、役場学校教育課へ提出してください。小学生申請書、小学生推薦書、在学している学校長が記入。世帯全員の住民票、世帯全員の所得証明書、課税台帳記載事項証明書。所得証明書は6月以降に役場住民課で最新のものを取得し、提出してください。貸付企画、区分、高等学校などに在学する人、金額、月額、公立1万5000円、私立2万5000円、専門家庭などに在学する人、金額、国公立1万5000円、私立2万5000円、大学に在学する人、国公立2万円、私立3万円。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話096-293-3349まで。 CIR 国際交流委員オースティン・ハインダリンさん、大津町の国際交流委員オースティン・ハインダリンさんが町内の歴史的な施設を紹介するコーナーです。第4回目は利根神社とナマズの石山です。室町にある利根神社を紹介します。利根神社は移動の歴史を持つ。過去2回の移動はいずれも町づくりのためでした。1回目は特に重要で、江戸時代初期、今の鍛冶地区から総町筋に神社と共に移り住んだ住民が作ったのが現在の上出沿いの町並みでした。神社は上出の工事をする人たちの心の拠り所となっていたと言われています。オースティンさん感想、米国で神社などを見ることは非常に難しいので、今回 見られてよかったです。教会、モスクなどの宗教関連の建物は全てのコミュニティにとって文化的に極めて重要です。それは日本でも米国でも変わりません。米国は多民族国家で様々な宗教があるので、同様に特色ある建物が存在します。どれもが伝統的な特色が強く出るので、建築として見るのもとても面白いです。その点で地区、利根神社は非常に興味深いです。移り変わりの中で刻まれた歴史と建築の美しい特徴が見られました。神社に奉納されていたナマズの石絵馬、非常に珍しく町で文化財として保存しているという写真があります。今も昔も近所の集いの場になっており、隣接する公園では水車も回っている写真があります。大津町地域おこし協力隊、地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は3月14日に行われたネギ掘り大会について話してもらいました。ネギ掘りに大興奮。3月14日に猿渡りにある丸愛製菓宇野流星さんの畑でネギ掘り体験を行い、幅広い年齢層の約30人が参加しました。今回は 新型コロナウイルス感染症の影響で農泊体験が実施できなかったこともあり、農業体験に形を変えて実施しました。体験後、収穫したネギを持って帰るときにはこんなにいっぱいどうしようという声もありましたが、ご近所などに配って好評だったようで、まだもらえますかと連絡が来るほどでした。参加した子どもの中には初めて野菜を収穫した子もおり、泥だらけになりながら普段はできない貴重な体験を得て、食べ物の大切さも学びました。今後も地域の人に喜んでもらえる活動を企画していきたいと思います。 YouTube を活用して動画も配信しております。協力いただいた丸愛製菓の小野さんとの会談も配信していますので、ぜひご覧ください。連載人権シリーズ輝く人権、ブラック差別問題、童話問題を解決するために、ネタコを起こすな、ブラック差別の問題は知らない人に教える必要はなく、そっと放置しておけば自然に解決する、知らない人にまで知らせると逆に差別意識を目覚めさせてしまうと言われることがあります。いわゆるネタコを起こすなという考え方です。しかし、このような考え方で本当に差別がなくなっていくのでしょうか。このような考え方は現在もなお差別を受けて苦しんでいる人がいるにもかかわらず、差別がなくなるまで耐え忍んでと言っているのに等しく、今ある差別を肯定していることにもつながります。ネタコはいつか起きる。学校教育や人権学習などでブラック問題について学習していなくても、周囲の人の話や最近ではインターネットなどから真実ではなく誤った情報に触れ、知らず知らずのうちに間違った情報のまま過ごしている人もいます。また自分は決して差別をしないしされないので関係ないという人もいます。しかし、実際に差別をした人からは、自分は差別したつもりはなかったという言葉も聞かれます。無関心であったり、正しい知識を持っていなければそれが差別だと気づかず、自分自身が差別する当事者となってしまうこともあります。ネタコは正しく起こす。ネタコを起こすなでは、いつまで経ってもブラック問題は解決されません。正しい知識を持ち、間違った考え方を正しく修正できる判断力、行動力を身につけることが必要です。私たち一人一人が差別をしないのではなく、差別をさせないよう差別をなくす努力をしなければなりません。そのために町では昨年3月に町ブラック差別等撤廃人権擁護に関する条例の一部改正を行いました。ブラック差別をはじめ、障害者や外国人などへのあらゆる差別をなくすため、国、県、関係団体と連携しながら取り組みを進めていきます。これからもネタコを起こすなではなく、ネタコは正しく起こすため、皆さんと一緒に啓発を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先は、役場人権推進課人権推進部課電話096-293-7920の、連載人権シリーズ企画きらめく人。皆さんは SDGs という言葉を聞いたことがありますか？なんとなく聞いたことがあるけれど、よくわからないという人も多いのではないでしょうか。 SDGs って何？ SDGs とは2015年9月の国連サミットで採択された 持続可能な開発のための2030アジェンダ行動計画の中で掲げられた持続可能な開発目標を意味するサスティナブルデベロップメントゴールズの略称で、貧困、教育、環境など世界各国が解決すべき課題に対して2030年までの達成を目指す17の目標を掲げ、169のターゲットが設定されています。これらの目標を達成するために、世界中の国や企業が様々な取り組みをしています。男女共同参画と SDGs、男女共同参画と関わりが深い SDGs の目標の一つに、ジェンダー平等を実現しようがあります。ジェンダーとは、社会的、文化的に作られた性別の他のことです。男性ならこうするべき、女性ならこうするべきというように、それぞれの性別に紐付けられた行動や役割などに先入観を持つことが、男女間の不平等や差別を生み出すこととなっています。各国の男女格差を測るジェンダーギャップ指数を世界経済フォーラムが公表していますが、2020年の日本の順位は153カ国中121位でした。この指数は経済、政治、教育、憲法の4つの分野で構成されますが、日本は経済分野115位、政治分野144位の順位が特に低くなっており、世界的にも日本のジェンダー平等は遅れているといえます。性別に関わらず個々の能力が生かされる社会になるためには、男女共同参画の推進が非常に重要なことなのです。17の目標、ゴール、大きな目標、分野、カテゴリー、169のターゲット、目標達成のための具体的な項目。SDGs のテーマは、誰一人取り残さない。問い合わせは、役場人権推進課、男女共同参画推進課から、電話0962937920。環境プレス。助成金を活用して街をきれいにしましょう。街では資源物のリサイクル推進のため、廃品回収を行う団体に対して助成金を交付しています。すでに廃品回収を行っている団体、廃品回収を検討している団体がありましたら、ぜひご活用ください。再生資源補助金団体の受付開始。提出書類、申請書、団体の名簿または規約など、通帳と代表者の印鑑を持参してください。提出場所、役場環境保全課。提出期限、4月30日金曜。助成金の例、古紙類キロ当たり10円、ビール瓶、一升瓶、1本につき10円、布、缶類、キロに対して20円、ペットボトル、キロに対して30円など、問い合わせ先は、役場環境保全課、環境保全係、電話096-293-3113まで。大津の仕事、大津町企業連絡協議会、株式会社三つ星熊本営業所、共存共栄、お客様と共に新しい価値を創造する。三つ星は昭和37年青写真の制作から事業をスタートしました。その後はお客様のニーズを捉え、事業を進化させてきました。 情報の不正を作成するという観点から複写 POD 非常に情報を保管するという観点からマイクロフィルムデジタルファイリング事業にそしてお客様の幅広いニーズに適合するため役務提供を職場としてすべてのお客様にご満足を提供してまいりました。昨今ではデジタルファイリング、文書管理を主力としてお客様の業務効率、生産性の向上に貢献できるようこれからもお客様に合ったご提案を目指してまいります。企業概要、所在地、大津菊池郡、大津町平川、17173業種情報サービス業印刷業副社業従業員数70人熊本営業所16人事業内容各種紙文書マイクロファイルのスキャニングデータ入力業務連絡先電話 096-293-8685 国民健康保険加入脱退には届け出が必要です。国民健康保険は他の健康保険職場の健康保険後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除く全ての人が加入します。健康保険の切り替えは自動的には行われませんので、取得、喪失などの変更があったときには、14日以内に、役場健康保険課、国保、医療係へ届け出てください。届け出が遅れると、加入の場合、加入資格を得たし、他の健康保険の喪失日まで遡って、保険税を納める必要があります。脱退の場合、他の健康保険加入後に国民健康保険証を使用すると、国民健康保険が負担した医療給付費や健診の助成金を返還する必要があります。さらに、国民健康保険の保険税と新たに加入した健康保険の保険料を二重に納めてしまうことになりますので、ご注意ください。加入、どんなとき、他の市町村から転入してきたとき、職場の健康保険に加入していない場合、届け出に必要なものは、転出証明書と印鑑。職場の健康保険を辞めたとき、扶養から外れたとき、職場の健康保険、社会保険などを辞めた証明書と印鑑、社会保険資格喪失証明書や離職票、退職証明書など、誰がいつ、どの健康保険を辞めたかがわかる証明書が必要です。脱退、どんなとき、他の市町村に転出する届け出に必要なものは、国民健康保険証、原因分、と印鑑。職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき、国民健康保険証、原因分、職場の健康保険証、原因分、と印鑑です。羊の花、フォトコンテスト。町内に咲く、藤の花の写真を募集します。多くの皆さんからの応募を待ちしています。応募方法条件1、大津町内の藤の写真であること。2、インスタグラムからのみ応募可能。3、写真投稿応募の際に指定のハッシュタグをつけてコメントに撮影日、簡単な場所、 感想を一言添えて投稿。4、写真投稿、応募は何度でも可能。1回の投稿につき写真は1枚。アカウントが非公開設定の場合、写真が確認できないため、変更対象外となります。応募写真は運営者が管理、使用または発行するウェブサイト、公式 SNS アカウント、入札率、販売促進率、宣伝広告率などで使用する場合があります。その場合には個別に相談します。商品、最優秀賞1人、1万円相当の町特産品、優秀賞5人、5000円相当の町特産品。結果は、インスタグラム、明日の観光王子を作り会、公式で発表します。応募期間、4月10日土曜から6月13日日曜日。王子つつじ祭りは中止します。4月開催予定の王子つつじ祭りですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も中止します。問い合わせ先は、明日の観光王子を作り会。電話 096-294-2877 まで。
街の話題。被災した皆さんにできることはないか。大津小学校が理人賞を受賞。2月19日に大津賞で平町一長から理人賞の表彰状が児童たちに伝達されました。理人賞は筆者菊池翔一さんが児童生徒の健全育成のために模範となる活動や文献をした児童生徒に贈る表彰です。今回は大津賞の児童会やボランティア委員の皆さんが今年この地域で起きた水害に対して何かできないかと考え、全校児童に募金と物資を呼びかけ、それを足利町立栃木小学校と熊村立渡小学校に寄付したことが評価されました。表彰を受けた大津小の皆さん、おめでとうございます。その時の皆さんの写真が掲載しています。淡水化の発展に大きく貢献。熊本県教育行動優秀教職員表彰。大津小学校の田中香織教諭が優秀教職員として熊本県教育功労表彰を受けました。田中さんは平成26年度から大津小学校が文部科学省の研究開発学校として取り組んだ新教科生活通理の開発や中央教育審議会教育家庭部会での成果報告、県教育委員会の職を受け、熊本の学び総合構造会議に参加し、熊本の学び推進プランの急啓発に取り組むなど、淡水化の学習の発展に大きく貢献したことが認められました。田中教授、受賞おめでとうございます。この時の写真が見つけていただきます。新シーズンへ運休を志願。北海道コンサドーレ札幌大津の北区、J1 リーグに属するプロサッカーチーム、北海道コンサドーレ札幌が、町運動公園で2月17日から3月9日までキャンプを行いました。2月24日には、町からオレンジジュースとハワイの、県からイチゴ、エアポートホテルからメロンと熊本の特産品が贈られ、チームを激励しました。北海道コンサドーレ札幌は2月27日に新シーズンの開幕を迎え、横浜 FC に5対1で勝利しました。新井の国と熊本も から3番目がリトルビッグサイズの明らかで、この写真を掲載しています。町内の園と小学校をつなぐよう幼少接続期カリキュラムの数で、このほど幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るための幼少接続期カリキュラムができました。これは町が熊本県幼児教育推進体制の充実活用強化事業に係る市町村研究地域の指定2年を受け、町内の幼稚園保育所などと小学校が連携して達成したものです。昨年度は0歳から中学校までの連携カリキュラムを改定しており、今後も子どもたちの学びをつなげる取り組みを進めます。王子幼稚園と王子小学校の交流の写真のリンクが掲載しております。長洲から金魚がやってきた。長洲町の長洲金魚 PR 応援事業を活用。イギリス保育園で2月25日に金魚すくい体験のイベントが開催されました。これは熊本地震復興イベント事業実行委員会が主催で、長洲町金魚 PR 応援事業を発信して行ったものです。新型コロナウイルス感染症の影響により数々のイベントが中止になる中、久しぶりの非日常に園児たちからは笑顔がこぼれていました。町内では同日、杉水保育園のほか、長洲の幼稚園、保育園が長洲町から合計2400匹の寄贈を受け、金魚すくいを楽しみました。配慮を受けた園の一つである杉水保育園では、園児たちが金魚すくいに夢中になりました。この時の写真を掲載しております。より良い観光発信のために、肥後大洲観光協会法人化へ向け検討。肥後大洲観光協会は2月26日に熊本県観光協会と事務局長会議に参加して専門的な意見に耳を傾けました。3月2日には熊本県立大学の学生や候補の住民の皆さんと一緒に大洲観光フォーラムを開催し、大洲町の魅力を深掘りして、これからの観光ビジョンなどを話し合いました。肥後大洲観光協会は現在、様々な意見を聞きながら、大洲会に向けた検討を進めています。事務局長会議の意見、交換する理事たち、協会以外に様々な意見が推進したコーラムの時の様子の写真が掲載しています。より良い街に企業と行政連携、企業と行政との懇談会が開催。町内企業72社で構成される大洲町企業連絡協議会主催による、令和2年度大洲町企業と町行政との懇談会が2月26日に駅総合体育館で開催されました。この懇談会は行政と企業が協議を行い、地域社会との連携を図りながら、より良い町づくりを進めることを目的としています。当日は町内で働く上で必要だと思われる要望が各企業から出ることです。活発な意見交換が行われました。今年度は企業や実践などから約50人が出席しました。その時の写真を掲載しております。新庁舎建設レポート。来庁舎へ分かりやすい案内を。新庁舎の案内表示、サイン計画は図面でイメージすることが難しいことから、新庁舎建設では各階の実際の場所に実際の大きさや色の紙製の模型を から完成まで現在 69% というところです。ロールタウンとして立派な自衛官を目指し旅立つ。令和2年度菊池地区自衛隊入隊者合同激励会、毎年恒例の菊池地区、菊池市、甲子市、菊陽町、大津町合同激励会が3月6日に菊池市総合体育館で開催され、自衛隊に入隊する皆さんを盛大に激励しました。自衛官候補生として入隊する山口沙織さんは代表挨拶の中で、国際情勢が変化し続けており、国防の重要性は再認識されており、国民の皆さんの期待に応えられるように初心を貫き、日々努力し邁進してまいりますと抱負を述べました。菊池地区からの入隊者は総勢43人、そのうち町からの入隊者は由利大成さん、大津、浜部光太さん、大林、鴨井大成さん、岩坂、藤本朝日さん、助田、田中芽衣さん、色、内村空さん、錦野、服部諏訪さん、三崎野、今村優也さん、三崎野、大島優子さん、清水、美中優です。実例会では新入隊員の厳しい顔が見られました。その時の写真が表示しております。自衛官募集中、募集種目、一般幹部候補生受付期間4月28日金曜まで、6月18日金曜まで、公務員持続、試験日、1、1日、5月8日土曜、9日日曜、2時、6月8日火曜から14日月曜、4時、1日、1日、3時、会場、航空自衛隊の飛行務員のみ、会場、4月1日月曜から9日金曜まで、航空2月17日土曜から8月1日、木、 資格、大学、一業以上の人で、応募資格に定められた学部、専攻学科などを必要を2年以上の準備試験がある人。技術、開講生、免許で、受け付けは5月22日免許で、試験日6月18日金曜まで、受験資格、20歳以上の人で、国家免許資格取得者です。あなたの未来に最近仕事があるかもしれません。たくさんのお店をお待ちしています。申し込み、問い合わせ、自衛隊熊本地方協力人事、菊池文中所、電話0968-22-27-72、後期高齢者医療制度の準備、保険料の軽減割合の一部が変わります。後期高齢者医療制度の保険料の軽減内容の見直しが行われました。被保険者が納める保険料は、後期や現役世代の支援金とともに対策を代理するのです。被保険者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。対象者、75歳以上の人、75歳の誕生日から自動的に入ります。65歳から75歳未満の人で、一定の障害がある人、一日に運転し、広域連合の認定を受けた日から入ります。保険料の計算方法、保険料連日は、非保険者の均等割額と、所得割額を合計して、個人単位で計算します。保険料率は2年ごとに見直され、熊本県内で金額となります。年額保険料上限64万円。以降に、均等割額、非保険者1人当たり5万600円。プラス、所得割額、基礎控除43万円。5の低所得金額等かける所得割率 9.95%、 保険料の軽減、所得が低い人の保険料は継続して軽減されますが、対象者の範囲や軽減率が見直されます。保険料均等割額の軽減、軽減割合の一部が変更になります。世帯、被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額、43万円足す10万円かける給与、年金所得者に数、引く1を超える世帯、均等割額の軽減割合7割、軽減後の均等割合額1万5180円、43万円かつ28万5千円かける世帯の被保険者数かつ10万円かける給与年金所得者の数引く1を超える年世帯5割2万5300円43万円かつ52万円かける世帯の被保険者数かつ10万円かける給与年金所得者の数引く1を超えない世帯2割4万480円。給与年金所得者の数とは、給与収入が55万円超え、または年金収入が110万円超え、65歳以上の場合、65歳未満の場合は、年金収入が60万円超えの人の合計年数です。均等割の軽減論点についての総所得金額などは、転住者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については、15万円を控除した額で、 の生産量4月、パーセント外で種類の収入が年金96万円のみの場合、均等割れが5割増減の年金収入196万円、年金合理額110万円、高齢者特別控除、年金収入にかかる控除15万円、イコール971万円。平均で均等割り率5万600円かける平均割合5割、イコール均等割り率2万5300円。所得割り額、年金収入196万円、年金控除額110万円、イコール基準額86万円。基準額付きと控除額86万円付き43万円、かける所得割率 0.95% イコール所得割額4万2785円。1年間の保険料、均等割額2万5300円、失格、所得割額4万2785円、イコール、保険料額6万8000円、確保にも一致リスト。とりあえず、松田、健康保険課、国保、医療係、それは、医療収益、人数、オンズインフォメーション。設計。オンズのち、健康総合計画設計審議会委員を募集します。町では、令和4年度から5年間の町づくりの基本的な施策を示した第6次オンズのち健康総合計画、後期基本計画の策定を予定しています。計画の作成について、町民の皆さんに、住民の視点からの積極的な意見を聞くために、健康総合計画策定審議会の候補委員を予定します。対象者、町内に、在住者、在住の18歳以上の人、募集人員、2人程度、募集8人の場合は変更。3、2年間、計画策定が完了するまで、内容、健康総合計画の策定に対し、意見や提案を行う。会議、年7回程度、当日の日程に会議を開催。報酬など、県の報酬、使用弁償を支給、申し込み期限、4月20日、2日で、申し込み方法、住所、氏名、年齢と連絡先、応募理由などを簡単に記入して提出してください。もし、理由、メールアドレス。申し込み等において、役場総合検察課、企画捜査局の時、電話、0926-23-3118。コロナ、症状手当の支給対象期間が延長、新型コロナウイルス感染症に関する、もしくは感染が疑われる場合に、療養費、給与などの準備、または一部を受け取ることができなくなった人に、症状手当金を支給します。感染者、次の要件を全て満たす人、国民健康保険は、後期、高齢者医療制度に加入している利用者、給与の支払いを受けている人、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり、感染が疑われ、療養のため、 校、令和3年度農業農作業安全講座、大型知識研究会、県内に居住する農業者を対象に農作業安全講座が開催されます。詳しい内容は問い合わせください。対象、次のいずれかに該当する人、もし県内に居住する専業農家、
受け取れない場合があります。
信期限、令和4年2月28日。年度内に複数回の受信はできません。受信費用、自己負担額400円、持っていくもの、後期高齢保険証、受信制。指定委託医療機関、省の医療機関以外での受診はできません。医療機関名、住所、電話番号の順にお知らせします。片山歯科医院、王子、1485-1、096-293、0864、スローバー歯科、子ども歯科、0982-2、096-294-6480、高山デンタルクリニック、0-4500-1、096-294-8020、竹田市歯科医院、東部1208-2、096-294-0787、永田歯科医院、0-539-1-2、096-293-0588、三崎の歯科医院、三崎の三丁目、1番1号、096-285-4182、ハート歯科クリニック、四ノ水113-9、096-294-6777、ワイズ歯科、0-210-5、096-294-8118、和田の出歯科、0-701-11、096-293-2325、近藤歯科医院、院内1154-2、096-293-2415、母歯科医院、新284-12、096-285-3350、野田歯科航空クリニック、三崎の中目、22-22、096-292-0123。受診券の有効期限を過ぎた場合、また、障害で検出された場合は、受診できません。体調の良い時に受診してください。申し込み問い合わせ、役場健康保険課、国保、医療係、電話096-293-3119。休日当番、連休中の休日当番日、5月2日から5日まで。5月2日日曜、並沢小児科、大津町、096-293-1163。そして、循環器内科、甲子市、096-273-7227。川口病院、菊池市、0968-252230。三岡、自備咽頭科医院、菊陽町、096-232-0011。大津呉服薬局、大津町、096-294-0011。 記念会委員、講師誌、プロ中力、345-5151、佐藤先生ゆか光の森、菊陽町、プロ中力、341-2255、石原出発クリニック、大津町、プロ中力、293-3003、王子薬局、王子町、096-293-1910。5月5日水曜、子供の日。宮本内科クリニック、菊池市、0968-252047。山岡医長科内科、講師誌、096-248-9001。岩本整形外科、講師誌、096-223-8899。松本耳鼻咽喉科医院、菊池市、0968-236111。詳しくは菊池分子医師会ホームページでご確認ください。問い合わせ、菊池分子医師会テレフォンサービス、電話0968-253300。募集、令和3年度の会計年度運用職員を募集します。職種、勤務地の順にお伝えします。事務補助、障害者対象、役場仮庁舎課、社会福祉士、地域包括支援センター、看護師、新型コロナウイルスワクチン、集団接種、子育て検診センター課、雇用相談員、商業観光課、学習支援指導員、長男小中学校、特別、支援補助員、看護師、長年小中学校、給食調理員、学校給食センター、保育士、副担任、大手保育園または運営。申し込み期限、4月15日木曜まで。受付時間、午前9時から午後5時、土日祝日を除く。申し込み方法、職種を記入の上、履歴書と各種資格証明書を写しを役場総務課に提出してください。運用期間、5月1日土曜以降から令和4年3月31日木曜まで。その他、1、申し込み者については面接を実施する予定です。2、報酬は職種により月額、時間額となります。3、勤務条件により、期末手当が支給されます。任期が6ヶ月以上で、週15時間30分以上勤務する場合に、支給。4、募集の詳細などは、変更となる場合があります。申し込み問い合わせ、役場総務課、人事秘書係、電話、0969-293-3111。
暮らしの伝言板、お知らせ、土地などの評価額を確認できます。自分の土地や家屋の評価額を確認して、他と比較できます。この制度は、期間や対象者が限定されています。期間、5月31日月曜日まで。時間、午前8時30分から、午後5時まで。対象者、納税義務者本人、同世帯の親族、納税管理人、委任を受けた代理者など、非課税の土地、家屋の所有者や、課税対象額未満の土地、家屋の所有者、借地人、借家人は対象外です。また、土地のみを所有している人は、家屋の確認はできません。また、 家屋のみを所有している人は土地の確認はできません。本人確認、納税通知書、運転免許証、健康保険証など本人と確認できるものを提示してください。本人以外の場合は委任状が必要です。コピーなどによる交付はしません。問い合わせ、役場税務課、固定資産税係、電話 096-293-3117。 戸建て木造住宅の耐震診断、目視や図面などによる一般診断方法で住宅の地震に対する強さを診断します。対象住宅、戸建て木造住宅、他にも要件があります。診断費用5500円、別途振込手数料が必要です。診断者、指定派遣機関が選定した耐震診断士、申請受付期間4月15日木曜日から9月30日木曜日で、期限前でも予算がなくなり次第受付を終了します。申し込み、問い合わせ、役場土地計画課、建設係、電話 096-293-4011。 大楠広場屋外トイレ使用中止、4月から7月中旬予定にかけて大楠広場新庁舎建設地屋外トイレの改修工事を行い、工事期間中はすべての使用を中止しますので、ご迷惑をおかけしますが、他のトイレの利用をお願いします。問い合わせ、役場庁舎建設推進課、庁舎建設推進係、電話 096-273-8969。コンビニ交付サービス、5月1日土曜日から5日水曜日の終日、マイナンバーカードを使ってコンビニなどで証明書を取得できるサービスが、メンテナンス作業により運用停止となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、役場住民課、住民係、電話 096-293-3112。 道の駅大津、イベントのお知らせ、道の駅認定たらいも毎日入荷中、長崎県大村湾産殻付き牡蠣試食販売会、毎週水曜日はお休みです。赤牛レストランよかよか、毎月29日は肉の日限定メニューを準備しています。 GoTo イート券使用できます。4月10日11日メダカの無料プレゼント、容器を持参してください。4月4日11日ワクワク紙芝居開催、毎週水曜日、土曜日限定、お菓子屋さんが作った高級食パン、重い試食販売会、事前予約か、プレゼント企画、広報プレゼント係まで、はがき、またはメールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、希望する 元ホームゲーム A 局共通券3組6人に応募先、はがき、郵便番号 869-1292 大津町役場4月25日日曜日午後11時59分出局。当選発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。安全安心大津町大津警察署熊本県警察シンボルマスコットユッピーのワンポイント。交通ルールを守り思いやりを持ってみんなで交通事故をゼロにしましょう。警報犯認知件数令和3年2月集計区分大津署管内2月中前年同期比24プラス5本年累計前年同期比42マイナス2うち大津町2月中5マイナス3本年累計11マイナス1主な発生犯罪店の商品が盗まれる万引きなどの窃盗事件が発生しています。交通事故状況令和3年2月集計区分大津署管内発生件数2月中31プラス14本年累計44プラス15うち大津町2月中12プラス6本年累計16プラス7死者数大津署管内2月中0マイナス1本年累計0マイナス1大津町2月中0マイナス1本年累計0マイナス1傷者数大津署管内2月中41プラス18本年累計56プラス18うち大津町2月中16プラス10本年累計20プラス11死者数は30日以内死亡の場合。春の全国交通安全運動4月10日土曜日は交通死亡死ゼロを目指す日です。4月6日火曜から15日木曜日までの10日春の交通安全運動が実施されます。入学シーズンを迎え新たに通園通学する子どもたちの姿が見かけられるようになります。学校周辺や通学路などを通行するときにはスピードを落とし子どもに注意して運転しましょう。引退車両の県内事故発生状況令和2年横断中事故内訳。横断歩道105横断歩道付近13その他91。令和2年における県内で発生した引退車両の事故では横断中が半数以上を占めています。その中でも横断歩道を横断中の事故が105件と最も多く、車両の運転者と歩行者は共に横断歩道付近では
より注意が必要だということが分かります。運動の重点、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、車のライトに反射する反射材の利用、自転車の安全利用の推進、夜間はライト点灯、歩行者などの保護をはじめとする安全運転意識の向上、横断歩道前では停止する思いやりを持った運転を心がけましょう。火災多発注意。熊本県下では昨年末から建物火災が多発し、逃げ遅れた住民、特に高齢者が死亡するケースが相次いでいます。火の取り扱いや暖房機器、電気製品の安全な使用に注意し、コンセントに埃が溜まっていないか、コードが家具やドアに挟まっていないかを確認してください。万が一火事になった場合は、無理な消火活動よりも低い姿勢で逃げることを優先してください。問い合わせ、大津警察署、電話 096-294-0110、 町の相談4月、新型コロナウイルス感染症の影響で変更・中止の可能性があります。相談日時・場所・相談員の順にお読みします。心配事相談、4月5日月曜日13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター、太田明子。4月6日火曜日13時から16時、老人福祉センター、指導俊弘。4月13日火曜日13時から16時、老人福祉センター、東ベルミン。4月27日火曜日13時から16時、老人福祉センター。木原正夫、心配事児童相談、4月8日火曜日13時から16時、老人福祉センター、宇佐川房子。障害者相談、4月5日月曜日13時から16時、老人福祉センター、宮崎恭一、北村豊子。人権啓発センター、電話 096-293-7920、 老人福祉センター、電話096-293-2027。 行政相談、4月15日木曜日10時から12時、町民交流施設大津プラザ、高本和真さん。法律相談、予約がいります。4月8日木曜日10時から12時、大津プラザ、熊本県弁護士会。4月22日木曜日10時から12時、大津プラザ、藤本一郎。年金相談、予約がいります。4月16日金曜日10時から15時まで、大津プラザ、年金事務所相談員。役場住民課、096-293-3112。教育相談、予約がいります。毎週月曜から金曜日、8時30分から17時。教育支援センター、教育相談員。
教育支援センター、電話09-293-2232、物忘れ相談、予約がいります。4月15日木曜日9時30分から12時、地域包括支援センター会議室、認知症疾患医療センター。地域包括支援センターの電話は096-292-0770。雇用相談、毎週火曜金曜、休日の場合は翌平日、9時から17時まで、障害学習センター1階、雇用相談、雇用相談窓口、役場医療誘致課内、電話096-293-5775、消費生活相談、毎週火曜、金曜、10時から16時、新型コロナウイルス感染症の影響により、電話相談のみでいたします。消費生活相談、火曜、金曜は応じます。電話096-293-3111、月曜、木曜は副業だ。電話096-232-2112、水曜は西原村。電話096-279-3111で、消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう。届け出た人、赤ちゃんの名前、住所の順にお呼びします。芹口勝樹、琴音さん、三田市の、桐原博人の、美月さん、木の水、渡辺拓也、ルアさん、室、長谷川隆、春人さん、室、堀俊也、周平さん、大津、上田智弘、ガッさん、陣内、西山海人、白さん、木の水、川津宏、春人さん、陳、山下美紀、真宏さん、森、高知拓人、海人さん、大津、西村亮、楓さん、大津、大村達也、三春さん、矢後川、野田秀明、高知さん、三田市の、山田慎吾、湯の浅、辻水、大河原慎吾、湯野さん、大津、福田優太、花丸さん、木の水、山下幸喜、銀次さん、三田市の、花原優子、東馬さん、室、小西武史、東太さん、新、木戸康平、ゆなさん、木の水、津田亮、ゆずなさん、大津、鴨田国人、みゆさん、室、お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、満年齢、住所の順にお読みします。森田康代、47歳、大津、平明史、95歳、松、本宮幸子、80歳、藤本文子、96歳、瀬田、宮崎優子、89歳、杉水、水松玉江、94歳、大林、お誕 壇上お悔やみのコーナーは、希望者のみ掲載しています。令和3年2月10日から、令和3年3月9日届け出分、継承略にて読ませていただきました。町のカレンダー、4月2日金曜日、大津図書館通館、5日月曜日、町交流会館通館、牧師文化伝承館通館、大津図書館通館、障害学習センター通館、6日火曜日、町運動公園通園、7日水曜日、役場窓口照明業務先生、19時まで。12日、月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館。13日火曜日、手話通訳設置、町運動公園休園。14日金曜日、役場窓口照明業務延長、19時まで。19日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館。20日火曜日、町運動公園休園。21日水曜日、役場窓口照明業務延長、19時まで。26日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館。27日火曜日、手話通訳設置、町運動公園休園。28日水曜日、役場窓口照明業務延長、19時まで。29日木曜日、昭和の日。5月3日憲法記念日。休日当番員薬局、4月。当番員は変更される場合があります。最新情報は、福祉地域連合消防本部指令センター。電話 096-232-9331 でご確認ください。
マクロ人口です。令和3年2月末現在です。人口35,427人、プラス41人、男17,459人、プラス12人、女17,968人、プラス29人、世帯数15,022戸、プラス41世帯。出生26人、死亡21人、転入159人、転出122人、増減は前日比となっています。
クローズアップオールジン。今月は楽しいから好きになる、好きだからもっと上手くなりたい、上手くなるから楽しい。本田慎吾さん、次にクローズアップしました。元プロサッカー選手で、4月からグランバロール大津 FC ジュニアユース監督兼ジュニアコーチを務める本田慎吾さんをクローズアップする。兄の影響で保育園に通う頃には、ボールを蹴っていた本田さん。練習に明け暮れた小学生の頃から、夢はプロサッカー選手。高校の進路調査では、第一志望にプロサッカー選手とだけ書く。担任の先生に叱られました。と笑顔を見せる。卒業後は夢を叶 リスパ公開。平成18年、町内出身者として初のプロ選手となった。プロの世界に飛び込み、笑い色の選手生活が始まると期待していたが、現実は甘くなかった。何度も挫折を味わいました。結果ばかり考え、サッカーを楽しむことを忘れていました。と当時を振り返り、しかし、少しずつ考え方が変わり、結果ではなく、原因を考えるようになった。うまくいかないときになぜ、は自分に原因があったと考えるようになった。環境や過去は変わらない。自分がコントロールできることに集中する。すると心が軽くなり、失敗しても、次はこうしよう、とやるべきことが見えてきた。そしてもう一度サッカーを楽しめるようになった。そんな本田さんは、平成28年に、11年の現役生活に別れを告げ、その後4年間の指導者経験を経て、大津町に帰ってきた。現役時代からオフシーズンには地元で子供たちとボールを蹴っていた。この道を決めたのは、自分を育ててくれた町への恩返しは、次の世代を育てることだ、という思いが強くなっていたから。掲げる指導方針は、楽しく好きなサッカーをすること。楽しいから好きになる。好きだからもっと上手くなる。上手くなるから楽しい。この好循環こそが理想だ。勝ち負けだけではなく、感謝の気持ち、仲間の大切さも伝えていく。苦しい時に家族や仲間が支えてくれたので、頑張れた。子供たちにも伝えたい、と話す。町で育った本田さんが、プロの世界での経験を次世代に伝えることで若い選手が育つ。代々受け継がれてきた町の好循環。その一翼を本田さんは担っている。中学生に指導する本田さんは、日本サッカー協会公認、B級ライセンスや、日本サッカー協会公認、産休審判員の資格を持っています。羊の声、新型コロナウイルス感染症の影響で、卒業式や入学式、歓送迎会や花見など、まだまだ例年通りとはいきませんが、成人式が5月2日に開催されることが決まったようで、嬉しく思います。今年度最初の高校となります。まだまだ未熟な部分がありますが、住民の皆さんのための高校づくり精進してまいります。プレゼント企画などを通しても、ご意見も参考にさせていただきますので、今後ともよろしくお願いします。